日付変わって4月22日月曜日、時刻は24時を回りました。ザ・なんだろうショー、今夜もお楽しみいただけましたか？そしてここからは憂鬱になりがちな月曜日を少しでも楽しく迎えるために、とあるオーナーが作り出したひととき、とある夜更かし喫茶、今夜もどうぞお付き合いください。さあ皆さん、今週1週間はどんなことがありましたか？私はシーミーだったり、あとはオレンジランプっていう映画の上映会に行ってるであろうみたいな感じですね。まあ、収録放送なので、ね、実際に感想をお話しするのはまた来週になるかなと思うんですが、そしてゴールデンウィークも近いですよね。そこに向けてワクワクしている方もいらっしゃるかと思いますが、そんな4月進めていきたいと思います。この放送は沖縄県宜野湾市喜友名宜野湾ヒルズ通り沿いにありますコミュニティラジオ局 FM 宜野湾より収録放送でお届けしています。周波数は 79.7MHz、 電波じゃ聞けませんという遠方の方もご安心ください。アプリリスンラジオ、またはマイチューナーラジオがあれば、どこにいても同じ放送をお楽しみいただけます。それぞれに合った環境でどうぞお聞きください。またメッセージもゆるくお待ちしております。メールアドレス797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com まで送ってください。そしてツイッターでは、まあ、X とも言いますが、ハッシュタグとある喫茶をつけて放送中にワイワイしております。リアルタイムでこの放送を聞いているよという方がいましたら、ぜひハッシュタグとある喫茶、まずは検索していただいて、コメントをですね、もしよろしければお寄せいただけるととても嬉しいです。このとある夜更かし喫茶を4月からは1週間限定で Spotify で聞けるようにしているんですが、やっぱりその Spotify で聞ける安心感っていうのもあるのか、このなんていうんですか、じゃあ夜まで起きなくてもいいよねっていう風になる人もいるのかなっていうのをちょっと先週思っちゃって、まあ、もちろんね、翌朝、まあ、月曜日なわけですから、起きてね、1週間の始まり、結構気を張る方もたくさんいらっしゃると思うので、それよりはゆっくり寝た方がいいよなっていうところもありつつ、まあ、やっぱりリアルタイムで楽しんでほしいっていう気持ちもあるので、なんかなかなか難しいところですね。まあでもこう Spotify でアーカイブが聞けるようになることでリスナーさんが増えるっていうのもまた嬉しいので、しばらくはですね、その狭間に揺られながらお届けしていきたいと思っております。そう、この皆さん Spotify でも聞いていただいてますかね。 FM 宜野湾のポッドキャスト、Spotify だったり、あとはもしかしたら、Apple ポッドキャスト、そして Amazonポッドキャストみたいなのもあるんですか、なんかいろいろ種類があるらしいんですけど、連携していそうな感じがしたので、私まだちょっと聞けてないんですが、でもこの Spotify ポッドキャストのこの管理画面でいろいろ見てるとですね、アンケート機能みたいなのがあったりするんですよ。先週も番組後半でお話ししたと思うんですけど、そのアンケート機能に、私はリアルとある夜更かし喫茶をやるとしたら土曜日がいいですか、日曜日がいいですかみたいなやつをやったんですけど、あれはなんだろう、私はね、管理画面からこう見るのでどう見えてるのかちょっとわからないんですけど、実際に見てくれた方はいらっしゃるのでしょうかそこもわからないっていう。いやでもすごい、もういろんな機能があるんだなと思って、すごいですね、時代は進化しているなと思います。その FM 宜野湾のポッドキャスト、これからどんどんいろんなエピソードが聞けることになるかと思いますので、皆さんぜひ聞いてみてください。さあ、他の番組とかでも結構話そうと思って話せてなかった話題を一つお届けしたいんですが、ツイッターではつぶやいたのかな、いつでしたっけね、最近火曜日に FM 小座に行くことが多くて、仕事柄で、その FM 小座に行くときにちょっと遠い駐車場に停めて歩いて行くことが多いんですよ。で、まあ昼下がりにとことこ歩いて、このパークアベニューを、ね、どんどん下に下っていく感じで FM 小座に向かうんですけど、 FM 小座に到着する手前、もう FM 小座があるまさに中央パークアベニューの真ん中にある信号があって、その信号のところまで来た時に、まあ、ちょうど青で、私が ね、向かおうとしている正面から2人の女性がこう歩いてくるんですね。で、まあおそらく多分ラジオをやってた人たちであろうみたいな感じで、そのなんだろう、ちょうどラジオ番組終わってこう出てきたのかなみたいな感じで思っていたら、一瞬だけチラッと見て目線をそらしたんですよ。でその次にあれと思ってもう一回目線をパッて合わせて、でそしたらなんか向こうもんみたいな感じになって、面白かったです。なんかすれ違いざまにわーみたいな、いやなんかあんなドラマみたいなあの再会の仕方があるんだなっていうくらいに面白いあのすれ違い方だったんですけど、ちょうど本当にもう横断歩道の真ん中くらいで、こう私も振り返りながら向こうも振り返りながら、こうちょうどすれ違って進んだところで、あの顔を、ね、振り向いて目を合わせて、誰誰さんみたいな感じで、向こうもでも覚えててくれて本当に良かったと思って、まあ、私は思わずねそこから引き返してその人のところまで逆戻りして一旦ね信号の、ま、信号あの横断歩道の真ん中で立ち止まるのも危ないので、その人のところにピピピって戻って、あ覚えてますかみたいな、なんかもう久しぶり、もういつぶりかなってくらい本当に久しぶりだったんですけど、わーなんかめっちゃ久しぶりですねみたいな話で、なんか見たことあるなと思って私は二度見しちゃいましたっていう話をした、なんか向こうはでももう全然気づかなかったみたいな言ってて、まあでもね多分気づいてくれてはいたんですけど、最終的にギリギリまで気づかなかったんでしょうね。まあ、その正体っていうのは今オキラジの社長をされているミヤさんですね。ミヤさん実は FM 技能案で番組をやっていたこともあって、もともと私が知り合ったのはその時なんですよ。私がその番組を担当してて、でそこまで長くは続かなかった番組だったことを覚えているんですけど、まあ、そこからこう番組終わった後も、あ、オキラジの社長になったんですねみたいな話からちょこちょこあのこう見かける機会、出会う機会はあったんですけど、でもかれこれ1年2年くらいはもう会ってないのかな、2年以上ですかね、どれくらいかも覚えてないくらいなんですけど、そんなミーヤさんと横断歩道の中央で素敵な再会をするとは、もう本当に絵に描いたようなあんなことがあるんだなっていうのをちょっとびっくりしながら、面白くもありつつ、そしてちょっとほっこりした気分になりながらそのまま FM 小田に入っていきましたよね。いや、ああやって覚えてくれてるって嬉しいですよね。私なかなか多分なんていうんですかね、覚えられにくいキャラみたいな感じがしてるんですよ、自分自身で。でもそういう人っているじゃないですか、やっぱり印象が強い人とそこまで印象強くない人っていうのは多分世の中にいるんじゃないかなと思ってて、その中でも私は印象づくのが弱い方だと思うんですよ。なので、まあ、だからといってね、自分でそうアピールすることもないから多分覚えられないなんかこういう話をしてるとなんかかわいそうって思われそうですけど、決してあのかわいそうとかいうあれではなくて、やっぱそのそこで自己 PR の、 あの重要性みたいなのが多分出てくるんですよね。なのでこう出会ったとしても名刺交換とかしたとしても、やっぱり何年後とかって経っちゃうと、なんか私は例えば覚えてても、あ、これは向こうが絶対覚えてないパターンだみたいなのがあったりもうやっぱりするじゃないですか。なのでその時はまた名刺交換してみたいな、もう本当に初めまして、一から始めようみたいな感じの気持ちでやる時がありますね。皆さんはどうでしょうか。なんかそういうことないですかね。はい、そう、まあそんな感じでこのミヤさんとの劇的な再会のお話を皆さんにお話ししたかったというオープニングでした。それではここでちょっと早速1曲お届けしたいと思います。夜にぴったりだなと思った曲、超級名であなたの恋人になりたい。
知らなくても大丈夫。
届けした曲は超級名であなたの恋人になりたいでした。同じようなタイトルで阿部真央さんの歌にもあなたの恋人になりたいのですっていう歌があるんですよ。だから最初この曲のタイトル聞いた時にあらなんか似てるなって思ったんですけど、全然違いますね。なんかテンポも阿部真央さんの曲は結構ゆったりめな、ちょっと切ない感じのなんか雰囲気の漂う曲なんですよ。まあ、それもぜひぜひ皆さん聴いてみてください。なんか夏になったら聴きたくなる曲ですね、あの曲は。はい。ちなみに、まあ、そのあなたの恋人になりたいってね、なんともちょっと恋愛的な歌ですけれども、その歌を聴いてちょっと思い出したのが、最近というか私が今担当している宅建節っていう番組があるんですが、まあ、宅建節っていう名前とは裏腹に結構恋愛トークをするんですね。で、まあ、店長が恋愛に対する疑問みたいなやつを一緒にちょっと解明していくような、なんていうんですかね、結論付けていこうみたいな感じの番組なんですけど、ここ最近その流れから、まあ、そういうトークをしていく中で途中で、私への恋愛指南番組みたいな感じになってる気がして、この前の収録の時もなんかマナミンさんはこうだからなんかこうもっとした方がいいみたいな感じのことを結構言われるようになって、なんかこれもこれでちょっと面白い番組の趣旨になってきたなとか思いながら、店長っていうねパーソナリティさんがやってるんですけれども、勉強させていただいております。皆さんぜひ宅建節という番組、こちらも結構収録放送でお届けしてるんですよ。で、収録放送かつツイキャスの配信をしてないので、もう YouTube でしかアーカイブは聞くことができない、アーカイブでしかも音声のみで聞くことしかできない感じなので、リアルタイムで火曜日の夜8時半から30分を聞いていただくか、聞けない方もしくは過去の放送を聞きたいなという方は FM 技能案の YouTube で宅建節と調べてみてください。そんな番組紹介をちょっとねしてしまったんですけど、このとある夜更かし喫茶を聞いてくれている、のんちゃん、 FM 技能案 FM 小座のスタッフでもありますけど、のんちゃんも最近深夜放送を始めたということで、シープルシープっていうのかな、あれ読み方合ってますかね。そうのんちゃんも深夜枠始めましたので、ますます深夜枠が充実している FM 技能案です。そして5月からも結構新番組が皆さん充実してきますよ。これは生放送、収録放送どちらもですね、すごいまたいろんなジャンルの方が登場するので、もうこれは本当にぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。最近なんですかね、やっぱ大手とかだとそういう改編時期とかでこういうね、やっぱ入れ替わりが多かったりとかするらしいんですけど、まあ、FM 技能案って基本そういう改変期みたいなやつは具体的にはなくて、その時その時でそのタイミングで、まあ、番組が終わるのが多かったり始まるのが多かったりとかっていうのがまばらだったり、こうやってドッと来たりあると思うんですよ。でもその中でもまた5月からはすごいより新しいなんていうのかな、新たな FM 技能案になるんじゃないかなと思うくらい、濃いメンバーが登場するかと思います。こちらもぜひ楽しみにしておいてください。さあ、もう少し時間があるのでもう一つ話したい話、これもなかなか他のところでちょっと喋れてない、他の番組でも話題にしていないんですけど、朝の番組でこの前、ちょうど先週くらいですかね、寝違えたのか首が回らないっていう話をしたんですよ。で、その時聞いていた方も、ね、覚えてるかもしれないんですけど、あの時、首も回らないし、首が回らないのはそもそも右肩が痛い、右肩と、もうひどい時にはなんていうんですか、肩甲骨のところまでも痛くて、でその影響もあってもう本当に首回らない、右を向く時は腰からガッていかないと向けないとか、もう体全体で向かないとみたいな感じだったんですよ。あんなに痛くなったのは初めてで、まあ、寝違えることはちょこちょこ、まあ、年に 2,3 回あるかなくらいですけど、寝違えた時ってそこまででも長引かないというか、もう ね、朝寝違えて、うわ寝違えちゃったと思ったら、でも夕方くらいには治ってるみたいな、そんな感じのはずが、もうこれが1週間くらいずっと続いて、なんならどんどん痛くなってるっていうので、そのマイオアシス終わった翌日にもう病院に行ったんですね。もうこの年に、この年にというか、なんか30になってからいろんな病院に行ってるなと思うんですけど、まあ、そもそも病院に行かなさすぎたのかもしれないですね。で初めて整形外科に行って、でまあこうレントゲンはいつぶりだったんだろう、もう記憶にないくらい、初めてなのかいつぶりなのかっていうのもわからないくらいに、多分ほぼ初めてレントゲンを撮ったりっていう、なんかいろいろ問診してっていうのをやって、まあ、最終的にこのお医者さんから言われたのは、レントゲンを見ながら正面から見たら特に何も、まあ、骨とかにも異常はないですねって言って、横から見た写真を見ながら、まあ、横もそういう骨の異常はないですっていう話で、なのでなんかリウマチとかでもないですよみたいな、ただ見てください、この首がすごい、首の骨がまっすぐですよねみたいな、で本来だったらこの首の骨は曲がって、ちょっとこの曲線を描いていないとダメなんですよみたいな、でもこれがまっすぐになっていて、その負担がだいぶ前からすごい溜まっていたから、疲労がそこにどんどん溜まって溜まって爆発したんですねみたいな感じで言われて、あ、これは急性的なものじゃなかったんだと思って、まあ、確かに私は猫背だし、あんまり姿勢も多分よろしくないし、だいぶもう本当に高校の時くらいからずっと肩こりひどくて、でも肩こりひどいっていう自覚も最近まであんまりなかったんですけど、もう人にこうなんていうんですか、マッサージの人とかに体を触られるたびに、なんか肩のところでうわ って言われたりするくらい、まあ、確かに肩はすごいもう凝ってるんだと思うんですけど、そこら辺もあんまり気にしてなかったら、まあ、今回ね、それがまあ爆発しちゃって、うん、なんか来ちゃったみたいですね。でおかげさまで、まあ薬とあと湿布を貼ればこの痛みは引くよみたいなって言われたんですけど、まあ、いわゆる最近よく聞くストレートネックっていうやつですよね。なんかストレートネックっていう言葉を聞いた時にすごい個人的にちょっとショックを受けてしまって、っていうのもなんかストレートネックってなんかスマホを使いすぎるがゆえになんかそういうのなっちゃうみたいなイメージで、なんかもう携帯ばっかり使ってみたいなのをなんか遠回しにすごい感じるというか、まあ実際に携帯ばっかり使ってはいるんですけど、仕事柄ねパソコンやったりとかっていうところも考えると、まあ仕方ないのかなって思いながら、まあでもなるべくちょっと姿勢よくスマホを使いたいなと思いましたね。皆さんも気をつけてください。さあ、あっという間にもうエンディングの時間です。今夜もこの後、12時半からポッドキャスト聞けるようになりますので、途中から聞いたよという方とか、聞けなかった方、もしくはもう一回聞きたいなという方は FM ギノワンのポッドキャストで検索して、とある夜更かし喫茶聞いてみてください。ということで、4月いよいよ、まあ、4週目、そしてゴールデンウィークも近づいてまいりましたが、皆さんまた1週間頑張って、来週のこの時間にお耳にかかりましょう。少女が現れて今目の前で歌い出したのさ、カタラブが溢れるよ今夜、デカラブで満たそうよ今夜、いざダンスへ見て手をエリアン、ミュージックは世界を変えるよ、心の傷に音の伴奏、コーパンにメロンのジャムを塗ろう、ドレミの音符ミルクに溶かして、お菓子の家でグッナイベイベー、あの子がつけたキスマークチュースコート、テントムシが寝癖の先っちょ、指に光を溜めて打つ心臓、意地張っても寒いだけさ、愛してるはまだ言わないで、それに変わるフレーズが欲しくて、ほっぺにチューよりラブマイチューン、みんな歌い出す、ハグハグハグ
深夜のバス停時刻表にはない、それに乗ったらただしフライ、音楽に宇宙も関係はない、たださ愛の力で救いたいのさ、真面目に生きてきただけなのに、あの子からすりゃ悪者扱い、不完全な音を組み立てていく、エイリアンの脳にこれを搭載、てっきり鉄筋コンクリートのようかと思っていたけれど、君たちもその気になれば地球のことで愛せるはずなのも、こっちの世界に住んでしまえばいいのに本当にそのこと、そうかそうだな、変えてしまうようなその前に今度の曲を見上げに、ライブが溢れるよ今夜、手から腕で満たそうよ今夜、いざダンス見ててよエイリアン、ミュージックは世界を変えるよ、心の傷に音の伴奏、こうパンにメロンのジャムを塗ろう、ドレミの音符ミルクに溶かして、お菓子の家で食う、
溶かしてお菓子の家で Good night baby。